数学沼ラジオ。
このポッドキャストでは数学の基礎から応用までさまざまなテーマを取り扱い、数学の魅力をお伝えします。
はい、ではお願いします。
はい、お願いします。
はい、まあ、前回は何を話したかっていうと、KPI の話したと思うんですけど、
そうですね、KPI、
なんとなく覚えていますか？
はい。まあ、もともとね、そのデータ解析とかっていうのは、結構こう、仕事でも使っているよっていう話から、KPI の話になり、で、KPI を追うって言っても、まあ、やっぱり我々としても意味ある数字を追いたいじゃないですか。じゃあ、本当に今設定している KPI 意味あるのとか、重要らしいのっていうのを、調べる意味でも、重回帰分析、または単に回帰分析っていうのが一つの手法として使えるよ。で、それによって影響度を調べられるよっていうところで理解をしておりました。
はい。そんな感じでしたね。
うん。
もう僕がなんか20分ぐらいかけて話したお話が、ほんとの1、2分で終わった気がしますが。
確かにね。まあ、まとめるとこんな感じだね。
はい。もうそれで十分すぎるぐらいですね。つまり僕がいかに冗長に話してるかっていう話です
ね。うんうん。いや、でも数学っぽいじゃないですか。もう一言でバシッと決めるみたいなね。
はい。そうなれたらいいんですけどね。
はい、じゃあ今回は何の話しますか？
今回はまあまたこれも冗長な感じで話をしますけど、まあ KPI をどう決めるかというよりは、KPI を高める施策って一体何なのっていうのを本当具体的に求めていく方法論をまたちょっとお話ししようかなっていう感じですね。
それをもう数学的なアプローチで見ていくってことですか？
そうです。
すごい。めちゃくちゃ気になるね、それ。
で、これは気になりますよね。
はいはい。
ビジネスモデルの施策っていうか、なんか、こういうことをした方がいいよとか、こうやったらいいよみたいなものって、割と感覚だったりとか、
うん。
まあ、売上にこれが貢献してる相関があるからこれにしようみたいな感じでやる気がするんですけど。
うんうん、そうだね。
まあ、もうちょいきちんとやるとしたら、今日ちょっと後々話すことになる機械学習を使ってやってあげるとよくて。
あれ、機械学習っていうのは AI とか。
はい。
その関連ですよね。
はい、あ、そうです、そうです。
うんうんうん。そうなの。
機械学習について何か知ってることあります？
全くないですね。ワードだけ言っていい？
はい。
AI。
AI。
ディープラーニング。
ディープラーニング。
以上。
以上。
うん、まあ、そのぐらい。
まあ、機械学習って、マシンラーニングって英語で訳すんですけど。
うん。
で、ディープラーニングは深層学習なんで、まあ、厳密に言うと名前がちょっと違うものとか。まあ、手法が違うというか、
まあ、
そうです。大枠言うと、そうですね。手法が違うっていいのかな。まあ、大枠だと。
うん。うん。
まあ、機械学習の方がなんか僕は幅広いイメージがあるんですが、教師あり学習、教師なし学習みたいなやつもあったりとか、
ね。
まあ、簡単、機械学習って何やってるかっていうとですね。まあ、ちょっとそれから話してから、ちょっと次の話に進もうと思うんですけど。うん、
はいはい。
機械学習は、例えば、なんか、たくさんデータが与えられてたときに、
うん、
まあ、具体例出した方がいいですね。例えば、スパムメールを検出したいってときとかに、機械学習って使うんですけど、
うん、スパムメール。
はい。これがスパムメールだから、スパムメールボックスに入れてください、みたいな。多分、Google の、あの、メール使ってると結構、スパムメール勝手にスパムボックスに入ってくると思うんですけど、あれ、どういう制度、どういうふうにやってるかっていうと、
うん、
まず、あの、人間が手作業で、これはスパムメールですっていうのを、あのチェックをたくさん作るわけですね。こういう文面はスパムメール、うん、スパムメールですみたいな。
うん、確かに報告ボタンあるね。
はい。で、スパムメールじゃないものはスパムメールじゃない、まあ、データセットみたいなのがあって。
うん。
で、その膨大なデータを、もうなんかその機械学習の、なんかその計算というか、まあ、機械学習にこう食わせてあげるわけですよね。
うんうんうん。
そうすると、そのバクバク機械学習のそのなんか機械って言ったらおかしいですけど、その計算のそのシステムが食べてやつが、これがあれか、スパムメールか、これがスパムメールじゃないんだか、みたいなことを学んでいくわけですよ。
へー。
で、学んだ 結果、自動的にこれがスパムメールであるとか、これがスパムメールでないっていう傾向を、その、なんか、計算の中で掴んで、自動で検出してくれるっていうシステムになるわけですね。
なんか自分の中でのパターンを認識するんですね。
そうです。パターン認識ですね。まあ、こういうのを機械学習でやってたりします。で、今みたいななんかすごいことを、まあ、そのビジネスの現場にも使ってみようっていうのが、まあ、今のビジネスの、スパメールの話もビジネス、まさにビジネスですけど、まあ、もうちょい直接的にその KPI に貢献する何かみたいなところで使ってみようっていう話があるわけで、それを今日ちょっとまた話そうかなって感じですね。
そうですね。じゃあ KPI の話もするし、最終その機械学習の話とも関連していくっていうことだね、今日は。
はい。
OK です。
で、まあそうですね。今回に関して言うと、ちょっとその数学の話でも確率の分野をちょっとまた詳しく掘っていくことになるんですけど、
確率。
はい。例えば KPI って言ってもまあいろいろあるわけなんですが、単純に売上を上げようっていうのを一つその目標としましょうと。
売り上げ。
で、その売上を上げる方法って、まあ、いろいろとあると思うんですよ。じゃ今噛んだのちょっと無視してください。で、売上っていうのは、まあ、いろんな方法で上げれると思うんですが、普通に、まあ、顧客にメールを送ることによって売上を上げるとか、まあ、実際にその顧客に訪問をするとか、顧客訪問
や
す
っ
ると
て
か、例えば今作っている、いわゆる製品のバージョンを上げるとか、安くするとか、なんかまあいろんな施策があると思うんですよね。
そうね。
はい。で、そういうなんかたくさんある施策の中でどれが一番いいかっていうのをまあ決めたいわけなんですが、まあ全然わかんないと。普通はね。
もしかして分かるんですか、それ。
ある程度予測を最初立てることが可能ですね。
それでも分かるだけで、だいぶ、なんだろうな、仕事の進め方変わるね。
まあ、ある程度変わるかなと思いますね。だからそういうなんかたくさんある施策を、なんかその一つの塊として見たいわけなんで、このちょっと数学的な話、ちょっと昔の確率論の話とか、速度論の話の時のことをちょっと思い返してほしいんですけど、
いいですね、懐かしい。
これらの、いわゆる一つ一つの条件みたいなもの、いわゆるやってる施策を、一つの確率空間に入れてみてください。つまり、そういう集合があると思ってください。
そうだね。
で、その集合の中の値を、例えば A1、A2、A3 とかって感じで、まあなんかどの施策が誰かっていうのを、後々はまあ1対1に同定できるが、計算するときに、まあなんかこういう文字だとめっちゃめんどくさいんで、ちゃんと計算しやすいんで、それぞれに A1、A2、A3 とかって名前をつけといてあげるみたいな世界をイメージしてみてくださ
オッ
い。
ケーです。
で、だからそれで何ができるかっていうと、まあで、何ができるかというよりは、まあすごい計算をしやすく、なったわけですよね。計算式として書き表しやすくなった状況が今できたと思います。それらを。で、ここで使いたいのは条件付き確率の世界の話で。
条件付き確率っ
はい。
て何だっけ？
条件付き確率っていうのは、まあ、とても簡単なことを言うと、例えば今のだったら、A1 という施策をしたときの売上の確率。売上がどういう形になるかっていうのの確率みたいな。
あれ？なんか普通のその確率とは違うんだ。
ちょっと違いますね。普通の確率は、まあ、売上の確率とかって言ったら気持ち悪いから、例えばそれによって、顧客がどの程度増えるかっていうのにしましょうか。どの程度増えるかというか、何パーセントの確率で顧客が増えるかっていうのの確率にしましょう。うん。例えば、A1 をしたら10%増えるみたいな感じ。で、顧客が増える減るっていうのの確率は別に A1 をすることによって何々が増えるっていうふうな感じの因果関係で書くことができるが、普通に顧客が増えるだけの確率っていうのも全然書くことができるわけですよね。それを、条件付けて書くっていうのが条件付き確率のお話。つまり A1 っていう時の、増加率とか、まあ、顧客の変動率とか、A2 っていうのをやった時の顧客の変動率みたいなのを、こう、対応させるっていうのをやるわけですね。その条件付き確率って言います。で、今回何をやりたいかっていうと、ちょっとめんどくさくなってきましたね。なってきましたね。いろいろとね。で、A1 っていうのをやったときに、まあ、売上 まあ、今回だったら A1 というものをやった時の顧客単価みたいなものを見る。
売上ではなく顧客単価。
そうですね。顧客単価っていうのを見ることにします。まあ、売上でも全然いいんですけど、売上だけだとちょっと漠然としすぎているというよりは、計算がちょっと複雑になってしまうので、実は顧客単価にしてあげた方がいいっていう話があって。まあ、顧客単価だろうが売上だろうが、まあ、これはちゃんとした計算式があるわけなんですけども、どちらも直結してるわけですよね。別に、売上は顧客単価とど、あの、あれですね、1対1に対応してますよね、ほぼほぼ。
っていうよりも、なんだ、売上イコール単価、顧客単価かける顧客人数。
になりますね。
で、まあ、そのうちの、まあ、売上じゃなくて単価で考え、顧客単価で考えようっていう話で OK。
まあ、そのイメージ大事、全然大丈夫です。ありが
OK
とうご
で
ざいます。
す。
そうですね。そういう分解方法の中の、そう、ちょっと意味。で、まあ、そこで何ができたかっていうと、まあ、A やった時の顧客単価、B やった時の顧客単価、C やった時の顧客単価みたいな感じの、条件付き確率みたいなものができるわけですね。
まあ、さっきの例で言うと、例えばメールを送った時のその条件付き確率はとか、訪問販売した時の条件付き確率はとかってことだよね。
そうです。
OK。
で、まあ、これの期待値っていうのを出すわけですよ。いわゆる顧客単価っていうのも、まあ、こう、流度というか、つまり A という施策を打ったとき、つまりメールを送ったときに、どのくらいの顧客単価が上がるか下がるかっていうのは、まあ、確率の世界で、まあ、かなりありとあらゆる確率、数字を取るわけですよね。で、ありとあらゆる数字を取ってるだけだと、ちょっと計算が、まあ、なかなか大変なわけなので、A ということをやったときに、どのくらいの顧客単価になるかっていうのを期待値として出しておくわけですよね。まあ、ある程度このくらいでしょうみたいな。で、まあ、その期待値っていうのを出しましたっていうのを全部にやってみると。
まあ、A も B も C も D も以下略ってだね。
そうです。
それぞれの期待値を出しましたと。
で、まあ、ここまでは普通に計算を、ある程度その推定をしながらにはなってしまいますが、できると思うんですよね。で、ここで、まあ、推定して出した一つの結論として、例えばメールを送ることが、まあ、最も顧客単価の向上に寄与してそうだな、みたいなのが出てきたら、とりあえずまあメール送っとけばいいわけですよ。まず。
そうだね。
はい。で、それによって、まあ売上がまあ上がれば、まあいいわけなんですけども。
あれ？もうそれで出たんじゃないの？期待値をそれぞれの、条件付き確率で持って期待値を出します。その期待値が最も高いものが、いわゆる KPI を高める、施策だよって OK ってことかな。
これだけだと、ちょっと不十分なわけですね。
何が不十分？
いろんなところに不十分さがあるんですけど、
何言う通りにございます。ここで終わりな気がしたけどね。今話聞いて。
まず問題は、一つこれが推定量である。推定値であるということですよね。つまり A
もうちょっと。
という、A ということをやったときに、このくらい上がるだろうっていう、まあなんかその、ある種、なんか大雑把な確信のもとやってるわけですね。で、これは、まあ、あまり良くないわけですよね。ある程度の信頼度を持ってやってるっていうよりは、もう少しちょっと角度を上げていきたいっていうモチベーションがまず一つある。はず、てか、あってほしい。
まあ、推定は推定でありながらも、もっともっと角度を高めたいっていうモチベーション
そうです。
なん
だから、
だよね。
これまでの経験値によってその一つの値が出たっていう可能性もあるし、まあ、今回上がったろうって適当にどんぶり感じられたという可能性もあるし、まあ、いろんな、まあ、入れる根拠があると思うんですけど、そこの値も。あとは普通にその確率的に推定して入れる。まあ、それはさっき言ったか。まあ、普通にそういういろんな計算方法があって、まあ、入れました。で、それ一つの方法がいいと分かりました。で、やってみましたって後に何しなきゃいけないかっていうと、評価をする必要がありますよね。
評価できるんですね。
つまり評価っていうのは、単純に今回やったことによって、本当に売り上げが上がったのかっていうのを評価すると。
実際にやってみるって意味？
そうです。実際にやるっていうことです。
おお。
まあ実際にやらないっていう手もありますよ。それこそまたか、あの統計モデル使って、まあ今回やったそのいわゆるありとあらゆる施策を、全部やりましたっていうのを、そのモデル化して、結果を推定して、っていうのは全然できますけど、 まあ、別にその方法でもいいんですが、まあ、実際にできるんだってやってしまった方が早いので、まあ、実際のデータをまた増やしていくっていう方法を取ると。
なるほどね。
で、この時に重要なことは、どのくらいの、まあ、ちょっとこれも話が前後してしまうかもしれないですけど、評価をしなきゃいけないんだが、評価をするときにも、どのくらいのその時間軸で評価しなきゃいけないのかっていうのも結構重要な話ですよね。
おお、というと。
つまり、メールを送ることによって売り上げが上がりましたっていうのが、例えば1日の中で起きたことなのか、それとも1ヶ月の中で起きたことなのかとか、1年の中で起きたことなのかっていうのが、まあ、見えなきゃいけないというか、そこもその評価軸として見なきゃいけないわけですよ。
なるほど。期待値としての答えは出る。ただし、その期待値の代償だけで、こう、論ずるのは、すごい早計だよね。なぜならば、その効果っていうのは果たして、明日出る効果、期待値なのか、それとも1年後、10年後なのか分かんないからっていう意味か。
そうですね。
だから、そこに時間軸、時系列を入れるって
そうで
考
す。
えるね。
じゃないと評価しようがないわけですよね。
まあ、確かにそうだね。
まあ実際多分そのね、なんかそのアニュアルでやってる場合が多いと思うんですけど、売り上げとかって。ただ、そういう細々したその修正だったりとか、細々したその普通の一般企業じゃないけど、一般社員がやるような施策っていうのは、本当に週単位とか月単位でやんなきゃいけないものだと思うので、そういうのを見ていく必要があるわけですね。
短い間で成果が出るのも必要だし、その期待値が出るのも必要だし、一方で、まあ、長期的に見て、そういう期待値が出るのも必要だし、まあ、いずれにせよ、それをビジネスに適用するにあたっては、そこをちゃんと評価しなきゃいけないよねっていうことか。
そうです。だ評価指標として、どういう時間軸の中でその評価をするかっていうのを決めておかないと、どれがいいかっていうのを確定させることはできない。
そうだよね。10年先に出る結果なのに、なんか1年スパンでね、こう見てっても意味わかんないもんね。
そうです。だから1年スパンだけで評価をずっとし続けると、10年後にめっちゃ利益がになるようなものをみすみす見過ごす可能性があるわけですよね。
1年目出てないが、実は10年スパンで見たらめちゃくちゃその人すごいみたいな。
ああ、そうです。
そこのギャップは出したくないですね。
そういうのをするために、区間っていうのは一つに決めるというよりは、多分いくつか、こう、長期、中期、短期とか、超短期とかって感じで、いくつかに分けて分析する必要があると思うんですよ。
わかりやすい。
で、まあ今回の場合だったら、例えばメール送るとかだったらおそらく1ヶ月とかだと思うんですけども、まあそのくらいのスパンで見てあげてるのだと思ってもらってよくて。で、まあ、その1ヶ月後に例えば結果出ました。で、予測値が最初に出したのあります。で、予測値と結果の値を、まあ、比較するっていう時間が今回発生するわけですよね。
ごめん、1ヶ月の間にいろいろこう実際にやってみての結果。
そうです。
OK。そういうことね。そこの推定予測値と実地の差を見ると。
そうです。だここもだから、その、なんか AB テストみたいな感じで、A というチームにはこう、A なんとかという施策、B というチームにはこういう施策をやるんですみたいな感じで、やるっていう方法もあります。でもこれはちょっと、いろんな分析が多重に絡みすぎちゃうので、あんまりやんない方がいい気はするんですよね。つまり何を言いたいかっていうと、AB テストっていうのは、A と、という施策と B という施策に統計的優位差があるかどうかを見るときにやるもの。なわけで、今回は最初にもう、その、いわゆる推定量を出して、で、その推定量がどういうふうな感じに推移してか、結果と推定量にどの程度の差があるのかっていうのを見たいわけなので、ちょっとその、また状況が違うというか、やりたいことがちょっと変わるので、あまりそういうことを一気に混合してやってはならないと思うんですが、まあ、とりあえずその1ヶ月後には何かしらの結果が出ます。で、1ヶ月後にその A という施策をやってるなんか結果が出たときに、その施策とやったことと、やったことによって出てくる結果と、その推定量にはある程度の差があるはずなんですよ
まあ、あるでしょうね。
ね。だってそれは推定したわけなんですが、完璧に一致したら、まあ、それはあれですもんね。予測精度100%の
そうそう。
何かしらが出てきているわけなんですけど、まあ、そうではないはずなんで、まあ、出てきていると。で、その結果と、その推定した値を使って、またさらに、その機械学習、さっき言ったような、いわゆる今回の結果こうでした。でも実際の推、あなたの推定したのはこんな感じですよねっていうのを、またこう、 あれですよね。それを使って機械学習してあげると何が起こるかっていうのを考えてみるわけですよ。ここで。
ほう。
つまり最初に言った話だったら、スパムメールの検出に、これスパムメールですよ、これスパムメールじゃないですよ、つって、まあ、データ食わせて、どれがスパムメールかを推定してもらうように学習してもらったと思うんですけど、まあ、今回の場合は、いわゆる、その予測モデルがどの、予測モデルをどれほどその角度の高いもの、つまりすごい精度の高い予測モデルを作るっていう方向に主軸を置いてあげると、もともと推定していた値と実際の値っていうのを多分バッて食わしてあげると、あ、今回の計算結果、私がもともと計算してた結果と実際の計算結果、この程度の差があったのか、じゃあこういうふうな感じで、数値というか、予測する、予測モデルか、予測モデルを修正しなきゃいけないよねっていうふうな感じで機械学習というか、まあ、学習してくると思うんですよね。そういうことをすると何が起こるかっていうと、単純にさっきも結果として普通に精度が上がっていくと思うんですよ。予測モデルの。で、予測モデルの精度が上がることによって何が良いかっていうと、あ、やっぱりこれやっといた方がいいんだとか、いや、実際これやったけど、これじゃなくて、もっと別の値の方が良さそう、いや、別のことやった方が良さそうだぞって、みたいな感じの予測モデルがまた出てきたりする可能性があるわけですよね。そんな感じで予測モデルっていうのは、まあ、こう、実際のデータを、まあ、日々食わせていくことによって精度が上がっていくんですよ。まあ、そういうことをすると、まあ、予測モデルが、まあ、良くなって、予測のモデルが非常に良くなっていくみたいなことが起きて、最終的にはもう本当実際の状況を90%近くで推予測できるようなモデルができたりする。感じになると思います。
ああ、なるほど。ここまでの話は理解できたと思う。一方で、なんか新しい問いが発生したんだけど、これ実際のビジネスの現場で考えると、わざわざ予測値なんていうのを使わずに、実際のこの、なんだろうな、実際の値でもって、その先をこう予測したり、または修正をかけたりするじゃない。でもわざわざここに予測値っていうのを先に出すというか予測っていうのを導入してる意図は何なんだろう、これ目的か。
あ、これは、今だと全然出てきてない話だったんですけど、潜在顧客の発掘っていう手法、文脈におけると非常に大事なことで、
なんかすごい、いきなり核心に迫ってる感じするな、それ。
まあ、例えば顧客の持つ情報量っていうのが多分かなりたくさんあると思うんですよ。年齢とか体重とか身長とか、まあ、その年収とか、どこに住んでるかとか、そういうふうなものを特徴量って言ったりするんですが、こういう特徴量を持つ人間っていうのは、我々の潜在顧客になりうるっていうことが分かると、その人にアプローチしていけばいい感じになりますよね。
もちろん。
でも、ただそれって、だからさっき言ったような学習の中の、たくさんの印象の中の一つにあるはずで。で、だから例えばその、どういう特徴量を持つ人間に、こういうアプローチをすると良くなるみたいなものが分かると、適切な潜在顧客に適切なアプローチができるわけですよ。それは予測モデルにかますないとわからないことで、つまり、ありとあらゆるその顧客が持っている情報の中でどれが重要かっていうのは、ある程度推定はできるんだが、いろんなデータをたくさんかませることによって、いわゆるその予測モデルの、予測値を良くしていくことによって、どの人が確実に我々の、顧客になってくれるのかっていうのを推定してくれるモデルが立つわけですね。
そうなんだ。それはもう予測モデルを使うしかないのか。
それはそうですね。予測モデルを使うのが、まあ、今のところは手っ取り早いです。
まあ、で、精度が上がるって意味か。
そうです。その傾向はつかめると思いますよ、普通に人間の目で。
そうだね。例えば、50代が多いとか、
はい。
なんか、なんだろうね。お子さんがいる人がよく買うとか。
全然その人によって全然それは、まあ、目で見てわかるものもあると思うんですけど、それをもっとより確信の高いものというか、より根拠のあるものにするには、やっぱそこが、機械学習のを使うっていうのが一つ重要なファクタ
そうか、そうか、そうなんだね。
ー。だからそれをするには、まずその特徴量の把握をする必要があるわけですよね。だから顧客のデータはたくさん必要で、
そうでしょうね。
で、その顧客がどれくらいの、その顧客単価ってものでありますけど、顧客の売り上げってのがどれほどあって。 で、その顧客の売り上げっていうのがどれに寄与するかっていうのは、例えば顧客の持つその潜在的な特徴、とか潜在的っていうか先天的といいますか、普通にそもそも持ってる特徴だったのか、いわゆる営業をやってる人のその営業力とか、誰が担当者であるのかとか、やり方とか時間帯とかタイミングもそうだし、何を買ってるかとか何を売ってるのかとか、まあなんかそういう情報なのかっていうのは全然わからないと思うんですよ。たくさんデータがありすぎると、あまりにも。しかもそこの中には定量データと定性データが多分混在していて、目で見てるだけだと、なんとなくしか多分わかんない。あと数値で多分出そうとしてもなんとなくしか多分わからないと思うんですよ。人間の力では。そういうその膨大なデータを、ひとまとめにして、いわゆるある種目的変数として出てきそうな、いわゆる顧客単価みたいなところを、最もよく推定してくれるところだったりとか、この人が潜在顧客になり得そうな部分っていうのを、引っ張り出してくれるのが、機械学習のいいところですね。
理解。あれ？じゃあ今回の話をまとめてみるとどうなるんだ？
コンテンツ確認に入るものは、さっき言ったような、いわゆる、まあ、会社員ができる何かっていうものもあれば、てか潜在的に顧客が持っている情報、まあ、どの特徴量が、顧客単価に寄与するのとかっていう話を、計算するにあたっては、条件付き確率っていうものを使う必要があって、で、その条件付き確率による期待値によって顧客単価をまあ推定していくわけなんだが、それを、その予測の精度を上げるためには、どのくらいの期間でどの程度上がったかっていう結果をもとに、こう、モデルを良くしていく必要があるから、まあ、日々データをかませることが大事だよねっていう話。
なるほどね。まあ、もともとのモチベーションとしては KPI を高めるアクションを、まあ、決めましょうっていうことだけど、それを今の、まあ、手法でもって算出できるんだね。
ただ、ここでまとめて、まあ、いろいろと、まあ、なんか、まあ、こうすればいいんだなっていう雰囲気は分かったと思うんですけど、この中で注意しなきゃいけないのは、機械学習エンジニアとかになってくると、この機械学習によって出てきたモデルを、の精度を、ただただ高めようという、高める中みたいな人が、まあ、いるわけですよね。
まあ、高い方がいいからな。
そう、高ければ高いほどいいっていうのは、まあ、その機械学習モデルを考える上ではそうなんだが、ビジネスモデルを考える上では別にそうではなくて、モデルの精度が80%ぐらいの時の売り上げと90%の時のぐらいの売り上げがどっちも同じぐらいだったらもう80%で止めときゃいいわけですよ。
まあ、そうっすね。
で、その機械学習のモデルを良くしていくって、その計算量が増えれば増えるほどやっぱお金がかかることと、お金と時間かかることなんで、あんまりむやみやたらに上げる必要も特にないわけなんですよね。そのあたりのコストと、その機械学習の正確性を上げるその相談というか、懐事情と相談する必要があるので、まあ、そのあたり注意しなきゃいけない。
リソースは限られてますから。まあでもそうだね。前回とはまた異なる手法でもって KPI を高めるアクションを決めていきましょうって感じだか
そう、そうですね。
な。
潜在顧客とか、まあ、どういうアクションがいいのかっていうのは、これでなんとなく出てくる気がするんですよ。なんとなくっていうか、まあ、こういうモデルをかましていくと、精度よく、どれがいいかっていうのは出てくる。で、これによって悲しい結果がもう分かっちゃうこともあるわけですよね。
そうね。
人間が何しても別に何も変わらないっていう結果が出る可能性すら十分ある。
いやー、これちょっとやりたいな。
全然簡単にできますよ、今は。
機械学習？
多分オープンソースというか、今だったら、そうだな。まあ、Google のサービスをもし使ってるんだったら、計算量がそんなに大きくない場合であれば、コラボっていうのを使って Python を動かして、サイキットランっていうのがあるので、まあ、それに入っているパッケージで、その機械学習の計算を簡単にできるモジュールがあるんで、それ使ってやるとか。
すごい、もう未知の言葉が出まくってるから、ちょっと概要欄に書いておきましょうか、それ。
はい。もうみん、ぜ、全人類使ってください。これ使えば、そうだな。結構大きなデータでもなんとかなりますね。
一応聞くけど無料。
無料です。
素晴らしいですね。ちょっと書いておきましょう、これ。いじってみます。
もう、便利すぎて目玉が飛び出ますよ。まあでも、きちんとやるんだったら、どうでしょうね。まあ、R とかでもいいと思いますね。R っていうプログラミング言語があるんで。
聞いたことある。
はい。R 使った方が、 まあ、いい気はしますね。でも、機械学習と R ってあまり信用性高くない気がするんで、まあ、Python 使った方がいいかもしれないですけど。
まあ、じゃあ今日は以上、このぐらいですかね。
そうですね。まあ、こんな感じで終わりにし
は
た
い。
いと思います。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございます。